聖書朗読です。今週は詩編の95編の1節から11節になります。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。地の深みは御手のうちにあり、山今の稲滝も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も御手が固く作った。来たれひれ伏しひざかがめよ。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバでのように、アラノのサマでの火のように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した。私の技を見ていたのに、40年の間私はその世代を退け、そして言った。彼らは心の迷った民だ。彼らは私の道を知らない。そのため私は怒りを持って誓った。彼らは決して私の安息に入れない。それでは今日もし御声を聞くならと題しまして、鈴木修二郎からメッセージをお願いいたします。
この詩編95編という詩編は礼拝の中の唱詩の時によく読まれる箇所だと思います。礼拝の最初で唱詩が読まれる時に、朗読される時に、神様が今この礼拝に私を招いておられる、そのことを御言葉の朗読によって覚えさせられます。この詩編はさあという呼びかけがあり、来たれという招きがあります。主なる神様が私たちをそのそばに招いてくださっている、そんな詩編です。本来人は神様の前に出るのにはふさわしくないのだけれども、主が招いてくださるので、そのそばに御顔の前に出ることができます。そういう招きの詩編として礼拝の最初にこの詩編が読まれることが多いわけです。それは神様を神様として礼拝するために、私たちがどういう存在なのか、神様がどういうお方なのかを覚えさせられる厳粛な時でもあります。ですから招かれた者たちがこのような詩編の言葉によって礼拝されるべきお方に対して健全な恐れを持つというのはとても大切なことだと言えます。この詩編の95編には三重の招きがある、そんな風に言われることがあります。1節2節には、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼうとありますし、6節もそうですね。来たれひれ伏し膝をかがめよう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。よく読んでみるととても激しい招きだなという印象を受けます。翻訳では喜び歌おう、喜び叫ぼうと、ちょっと丁寧に訳されていますが、喜び歌え、喜び叫べ、そんな意味の言葉なんですね。歌おうというのも歓喜の声を上げよう、そんな言葉が使われています。私たちは普段の生活の中で歓喜の声を上げる、喜び叫ぶ、そういうのはなかなかないんじゃないかなとも思うんですね。自分の人生を振り返ってみたときに、喜び叫んだ経験って何回あったか、そんなことも思います。今東京で世界陸上をやっていて、ご覧になっている方もおられるかと思います。私の妻は元陸上部だったので、我が家では毎晩テレビで見ているんですけれども、そのテレビを見ていると金メダルを取った選手とか良い記録が出た選手が喜び叫んでいる、それこそ歓喜の声を上げている、 誰も成し遂げていなかった世界記録を出した、まあ、そんな時に大声で叫んでいる、そんな様子が見ることができます。まあ、選手だけではなくてそれを応援している人たちもそれを見た時に喜び叫ぶ、歓喜の声を上げる、そんな様子があります。現地のこうなんて言うでしょうか、雰囲気というのはとてもすごいものでですね、私も時々息子と一緒に地元のサッカーチームの応援に行ったりするんですけれども、その応援しているチームが点を取ると本当にこういつの間にか立ち上がって手をこう高く上げて叫んでいる、そんなことがあります。ただ普段の生活の中でそういう、こう喜び叫ぶ、歓喜の声を上げるという場面はなかなかないのかもしれません。しかしこの詩編では主への礼拝に招かれていることは、そうやって喜び歌い、喜び叫ぶ、歓喜を上げるほどのものなのだということを歌っているわけです。この詩編が書かれた、記された当時は毎週礼拝のために集まるということがなかったのかもしれませんし、年に数回あるいは数年に1回神殿に集まるということだったのかもしれません。神殿で礼拝を共に捧げるということは貴重な機会だったと想像します。それだけにこの礼拝に招かれる、礼拝に向かっていく、その喜びは大きかったのだと想像します。現代のキリスト教会ではほとんどの場合、私たちも毎週集まって、あるいは、まあ、礼拝以外にも集まる集会があったりするので、そういう貴重さが薄れているということもあるかもしれません。しかしこの礼拝の喜びというのは、その回数の貴重さだけにあるのではありません。主であるお方の前に招かれる喜び、主の御顔の前に進み出る喜び、それは自分の罪が許されたこと、救いをいただいたこと、神様との豊かな交わりに入れられた、永遠の命をいただいた、そういう他の何者にも変えられない喜びです。そう思うと、やはりこの礼拝に招かれる、主の前に進み出ていくというこの喜びは、喜び、歌い、歓喜の声を上げる、叫び声を上げるほどのものなのだということができるでしょう。そういう喜びや感動が毎週礼拝に集うときに自分にあるか、そう問うことは私たちにとってとても大切なあり方のように思います。もちろんこの歌いながら喜び叫んで神様の前に出ていくというのが礼拝の唯一のあり方ではありません。詩編の別の箇所を見てみると、例えば62編の一節のところには、私の魂は黙ってただ主を待ち望むとか、あるいは56編の8節に、あなたは私のさすらいを記しておられます、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてくださいということが記されていて、黙って主の前に進み出ること、涙を持って神様の前に出ていく、いること、それも礼拝に神様の前に出る時のあり方としてはとても大切なあり方です。しかしこの95編では喜び歌う、喜び叫ぶということがあります。それは神様への愛を表す最高の表現方法でもあるでしょう。まさにこの95編ではそういう喜びの礼拝への招きが歌われているわけです。このような大声での喜びの叫び、歓喜の声が上げられるというのは、礼拝されるお方がそれにふさわしいお方、そのお方がその民の、自分の救い主である王だからです。この詩編では主が救いの岩、大いなる神、大いなる王であると歌われます。その支配が地の深みから山々の頂まである。地の深みというのは当時死の力が破る場所という理解があったということも関係するでしょう。あるいは山々の頂というのは異教の神々が集う場所とも理解されていた背景があります。そういったその全てに勝るのが私たちの救いの岩、大いなる神、大いなる王である主である。他に比べるものなど何もない。その方は地の深みも 山の頂も海も陸地も、そしてこの私をも作られた創造主なるお方だから、この主である神様に向かって喜び歌い叫ぼう、そうやって礼拝をしようと招かれるわけです。私たちはこの礼拝に向かうにあたって、自分たちの神様はどういう神様なのか、その理解を確認する必要があるでしょう。全世界を作り今も治めている主は私たちの神様、滅びに向かう私をその憐れみと愛と恵みによって救ってくださった神様、一人子を遣わし私のために十字架にかけよみがえらせ天に上げられた神様、そういう神様が私の神様となってくださって、今そのお方の前に招かれているというのがこの礼拝です。この詩編の95編の特徴の一つとも言っていいと思いますが、少しこう段階を追っていくようなそんな書き方なんですね。6節になるといよいよこの礼拝の場所が近づいてくる、そんな様子があります。1節2節ではこうさあ行こう、礼拝に向かおう、そんなニュアンスがあって、6節になると礼拝の場所がもう目前に迫っているような、こうそんな書き方です。いやもう主の前に今来ている、そんな様子ですね。6節は来たれひれ伏し膝をかがめよう、私たちを作られた方主の前にひざまずこう、こういう招かれた礼拝には強制されてそういうことをするのではなくて、自分たち自ら主体的に応答していく、そんなことが記されています。主の前に来たのだから膝をかがめよう、ひれ伏そう、見舞いにひざまずこう、そんなことを言うわけですね。そしてここには喜びとは一方的に緊張感もあります。ひれ伏し膝をかがめよう、主の前に、主の御前にひざまずこう、これは神様の前に自らを低くするあり方だからです。このお方の前に顔を上げることなどできない、そんな思いでしょうか。日本の文化の中にもこういう、こう顔を上げられないということはありますよね。身分の高い人の前で身分の低い人はひれ伏すわけです。そして身分の高い人が、まあ、表を上げるというか顔を上げなさい、そんな風に言って初めて顔を上げることができる。その許しなしに顔を上げてしまったらとんでもないことになる。ひれ伏し膝をかがめ主の前にひざまずく、これこそが私たちの礼拝だということができます。なぜだかというと、聖書の中で礼拝という、 こう訳されている言葉はもともとひれ伏すという意味がある言葉なんですね。そういう言葉が結構多く使われているんです。私たち礼拝者が神様の前に自らを低くすること、それによって神様を高くしその栄光を称えること、それが神様を礼拝するということです。そういう中で7節には主と礼拝者たち、つまり神様と私たちの関係が牧者と羊、その例えに例えられています。7節、誠に主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊、主が牧者でその民が羊であるという例えは聖書のいろんなところにあります。今日詩編の95編を見ていますが、礼拝の唱詩として用いられることが多い詩編に詩編の100編があります。少しページをめくっていただくと100編があると思いますが、1ページですね、1ページに来ると詩編100編がありますが、3節に加わります。知れ主こそ神、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊、感謝しつつ主の門に賛美しつつその大庭に入れ、主に感謝し皆を褒めたたえよ。牧者と羊というたたえ、先月私が詩編の23編を共に見ましたけれども、そこでも主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんという詩編の23編が始まりです。 まあ、前回もメッセージの中で紹介しましたけれども、フィリップ・ケラーという人が書いた羊飼いが見た詩編23編という本があって、羊飼いをしたことがある、まあ、していた牧師が書いた、そんな本です。先ほど本棚を確認したらありましたのでぜひ読んでみていただければと思います。そのフィリップ・ケラーという人によれば、羊というのはとても癖がある動物だそうで、きちんと指示をしないといつもこう同じ道を通って、その同じ場所の草地を通るので、土が硬くなってしまうんですね。そうして草が、牧草が育たなくなってしまう。そして牧草を食べていても根っこの方までこうどんどんどんどん掘って食べていってしまうので、もう生えてこない、そこからこう復活してこない、そんな風にして根まで食べてダメにしてしまったり、結局そのまま彼らに任せていくとその土地がダメになってしまう、そのことで自分たちがまた病気になってしまうということがあるそうです。羊という動物は丁寧な取り扱いと細かい指示が必要なのだということが書かれていました。それでこの牧者と羊の関係の例えは、この7節の後半の言葉につながっていきます。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を頑なにしてはならない。メイバでのように、荒野のマサでの火のように。羊が牧者の指示を聞かなければ自分の身に危険を招くことになります。羊は命のためには牧者の声をきちんと聞く必要がある。羊として命を守るためには何が必要かということが謳われているわけです。つまり人がその命を守るために、命を得ていくために何が必要なのか、それは主の御声を聞いて従うことだ。そうでなければ命を失うことになるというのがこの詩編で謳われていることです。ここにはメリバでのように、荒野のマサでの火のようにと書かれています。これはかつてイスラエルの民がこのことで神様の前に失敗したということを指しています。メリバという場所、マサという場所で何があったか、それをイスラエルの民はよく知っていたはずなんです。エジプトで奴隷であったイスラエルの民は、神様によって使わされたモーセによって奴隷からエジプトから解放されて脱出をしていきました。その道中で9節にあるように、あなた方の先祖はそこで私を試み、私を試した、私の技を見ていたのに。じゃあこのメリバというのとマサというのは同じ場所のことなんですが、その出来事については出エジプト記の17章のところに書いてあります。イスラエル人は荒野で飲む水がないと言ってモーセと争い、主を試しました。メリバという言葉は争いという意味で、マサは試みという意味の言葉なんですが、荒野で水がないという状況はとても大変な状況です。そんな状況で水をくださいと求めるのは何の不自然さもない、当然求める、そんな状況です。しかしここで言っているのは、彼らが水を求めたこと自体にあるのではないんですね。そうではなくて、彼らはそこまでのこう旅の中で神様が苦い水を飲めるようにしてくださったり、食べ物が与えられたり、そんな主の不思議な御業を経験してきたはずなんです。そうやって生きながらえてきて旅をしてきた。そうでありながら、今目の前に水がないということで文句を言い、モーセと争い、神様を試して水を与えさせようとしたんですね。心が固くなりになってしまって、主に本当に信頼する、従うということをしなかったのです。その結果、彼らは荒野で40年さまようことになりました。40年の間、私はその世代を退け、そして言った、彼らは心の迷った民だ、彼らは私の道を知らない、そのため私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない。彼らは主の安息、つまりここでは約束の地であるカナンに入れない、荒野で死ぬということになったわけです。主の声に 聞き従わなかったので命を失うことになりました。神様はそういう失敗を繰り返させることはしたくない、させたくない、そんなことで、そんな思いでこの詩編を通して教えてくださっているわけです。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。これは戒めの言葉のように思いますが、実は誠の神様への礼拝、喜びと感謝にあふれる礼拝への招きでもあります。祝福への招き、命への招きの言葉です。今日というのは、あのイスラエル人がメリバでマサでモーセと争い死を試みたあの日のことだけを指しているのではありません。あるいはこの詩編を直接読んだその人たちのことだけでもない。今日というのは、私たちが今ここで御声を聞くときということです。私たちが今主の御声を聞くなら、もっと言えば、あなたは確かに今主の御声を聞いているのだから、そんな意味です。私たちはいつ、この現代どこで御声を聞くのでしょうか。この詩編が礼拝の最初に読まれる、そんなことが多い詩編だと最初に言いました。そういうことを考えれば、やはり礼拝というのはその大切な一つの場所、時間でしょう。礼拝で聖書が朗読されるとき、その解き明かしのメッセージが語られるとき、私たちは主の御声を聞きます。もちろんそれだけではなくて、一人で聖書を読み、主の前にその御心を思い巡らす聖書の時、ディボーションと呼ばれることもありますが、そういう時間もそうです。何かの学びの時に聖書からあらゆるテーマのことを学ぶ、その時もそうでしょう。そういう時に、あなた方の心を固くなにしてはならないと言われるのです。私たちは聖書から学ぶときに、自分の心の内からこういう声が聞こえてくることがあります。いや、そうは言っても現実はね、聖書にはそう書いてあるけど私は違うと思う。神様が言っておられること、聖書に書いてあることに反発するような、そんな思いが私たちの中に芽生えてくることがあります。そしてそういう内なる声が勝ってしまいやすい場面とか状況があるということも時々言われます。まあ、私は学生と関わることが多いので、進学とか就職とか、そういう人生の岐路に立つときに、世の中のやり方、聖書ではなくこの世の声に従ってしまうことがある。あるいは恋愛や結婚という、まあ、それもある意味人生の決断を迫られる時ですが、そういう時もそうです。あるいはもっと人生で年月を掲げ重ねていき、社会的な身分が高くなった時、いろいろな知恵や経験が身についてきた時に、いや聖書ではそう言ってるけど、そんな思いになることがあるかもしれません。信仰を持っていても、周りからは熱心なクリスチャンだと思われていたような人でも、そうやって内なる声が勝ち、御声に聞き従うということができなくなるということがあります。なぜそうやって内なる声が勝ってしまうのか、それは私たちの耳には聖書が語る主の御声ではない声が入ってくるからです。就職サイトを見ると、自分のやりたいことをするのが仕事、そんな風に書いてあります。まあ、恋愛や結婚のことでも、必ず幸せになれる結婚相手の必須条件3とか5とか10とかですね、そんなのがいっぱいあるんですね。そういう広告は自分が望む望まないに関わらず、どんどん目に入ってきますし、耳に入ってきます。それ以外のことでも、聖書の言葉に神様の言葉に立たないような、いろんな情報、声、知識が私たちの内なる声に同調するような、それを後押しするような、私たちのその願いが正しいんだというようなことを後押しする声が、どんどんどんどん私たちには入ってきます。そんなことを思うときに自信がなくなってくるわけですが、 私は自信がなくていいと思っているんですね。自信があると神様の声を逆に聞きにくくなるんです。自分はできるから大丈夫、私は大丈夫、そうやって祈らなくなっていくんですね。聖書に出てくる人物をこう見ていくときに、本当に自信のない人ばっかりだなということを思うんです。詩篇を読めばダビデがどんなに自分の弱さ小ささを痛感しているかがわかります。新約聖書に出てくるパウロも、私は本当に惨めな人間ですと言います。アブラハムさえ、私は塵や灰に過ぎませんです、過ぎませんがと言います。自信がないんです。でも自信がないからこそ神様と祈ります。助けてほしい、祈ってほしいということができます。そしてそういう誰かの声を聞くときに、あの人も自信がないのか、そう思って、いや実は私も自信がない、だから祈ってほしい、そうやってお互いの弱さを認め合って一緒に主に向かっていける、励まし合うことができる、それがこの教会の交わりです。新約聖書のヘブル人への手紙3章というところには、この詩篇の95編が引用されているところがあるんですね。その3章の13節にはこんな風に書かれています。ヘブルの3章13節、今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。ヘブル 3-13、 今日と言われている間、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。私たちはこの教会の交わりで、誰も罪に惑わされて頑なにならないように、日々励まし合って祈り合って歩みたいと思うんです。この詩篇の最後に、95編の最後に、そのため私は怒りを持って誓った、彼らは決して私の安息に入れないと記されているのは、裏を返せば先ほども言いましたが、神様ご自身が私たちに主の安息に入ってほしいと願っていることの表れです。決して私の安息に入れないとなってほしくないんですね。そのために神様は罪を犯した人たち一人一人のことを覚えて愛し、一方的に救いの道を用意してくださっているんです。その救いの道が、神の子であるイエス・キリストが十字架にかかって死に、そして3日目に復活したことによって明らかにされました。そのことを信じる、そのイエス・キリストを信じる人が、この十字架の事実によって罪が許され、永遠の命が出る、永遠の命を得ることができる、そういう安息に、救いに入ってほしいと願っている、その神様の招きがこの詩篇の95編にはあります。その救いを受け取っているからこそ、その主の前に招かれて礼拝するということは、私たちにとって喜び感謝であり、歓喜の声を上げるほど素晴らしいことなのです。そういう礼拝をこの教会という交わりで捧げていくことを、私たちは許される限り続けていきたいと思います。一言お祈りをして終わりましょう。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。神様、あなたが私たちを愛し喜んでいてくださり、御前に招いてくださっていることを覚えて感謝をします。あなたが招いてくださるときに、私たちは御前に行くことができます。神様、あなたが与えてくださったその祝福と喜びが、本当に私たちの喜びとなるように、また感謝を持ってそれに応答していくことができるように、なお私たちを励まし、また導いてください。そしてこの喜びの礼拝に多くの人たちが招かれていくように、私たちをも教えてください。御手に委ねて、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。